ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。このひばりクラブでですね、参政党のことを話すことにちょっと僕、引け目を感じたんですね。ひばりクラブはもう少し広く、この世の中でのことを話をするということだったんですが、参政党はまあ参政党のことだけですから、と思っておりましたんですけど、いろいろ参政党のことを整理しますとね、これはまあ私が今までひばりクラブでお話をしてきたことの一つの具体例みたいなもんなんで、まあ抽象的なへりくつも大切ですが、まあ、具体例も大切かと思いましてね、ひばりクラブの方はそういう気持ちで聞いていただければと思います。それから今日は党員の方にもぜひ聞いてもらいたいのは、党員の皆さんにいかに間違った情報が流れていたかっていうことが、だいぶ党員の方からもこう、自主的に情報を流していただいたので、私もわかりましてね。それからもう一つ僕のことで今までちょっと控えてた私が党員かどうかとか、今度衆議院議員選挙に僕が出ることになった理由は何かとか、その他のね、ことについてお話をしたいと思っております。まず私が党員かどうかってことですね。これまた考えられないことが起こりましたので、まあ皆さんの方でこういうことも世の中にあるのかということで、聞いてほしいんですけどね。私は2年前ですね、11月に神谷さんからご連絡があって依頼をされて、それで参政党で、参議院議員に立ってくれないか。その時は候補者がいなかったと言ってました。まあ彼の言うことは言ったからそれを信じちゃいけないんですけどね。これがなかなか難しくて事態を複雑にしてるんですけど、まあそう、彼は言ってました。それで、じゃあ私わかりました。まあ一人でもいいからちゃんと参議院立ちますと言ったんですね。そしたら彼が、武田先生が立候補するなら、自分も立候補しようかなと言っておられましたね。それで、その後私ちょうど、1ヶ月ほど入院しましたんで、入院中に、まあ、いろいろ候補者を集めたんでしょうね。松田さんとか、ね、いろいろな方が揃って、ネットに出てき、ネットかなんか記者会見かなんか出てきましてね。僕はその時入院してたんで、ちょうど小学校の卒業式に、今どうだしだけど、昔はずらっと並んでるのに一人だけポツンポツンとあった。そんな感じでですね、紹介されてましたよ。12月に。ね。それからまあ退院して、まあ1月2月くらいはまあ退院後でしたんで、あまり思うようにいけなかったんですが、まあそれからだんだん7月、6月の末のね、参議院議員選挙に向けての準備を始めたんですね。政治的な活動を始めたわけですね。それでこの前ご紹介しましたように、こういう名刺をね、参政党事務局からいただきました。それから公式のネクタイとか、参政党員のするネクタイとか、それからいろんなこう、羽織みたいなもんですね。まあそういった一連のものをいただきました。で、ここにはですね、実は参政党第4支部長、武田邦彦とこう書いてあるんですね。写真もついておりまして、普通ですね、私の常識ではね、まあ日本の常識って全部そうでしょうけど、よく人と会ってですね、私はこういうもんですって、あげたときね、名古屋大学の、なんとか学科の教授って、武田邦彦って書いてあったらね、もうそれは証明書みたいなもんなんですよ。もちろんこれ、私的にいつでも印刷できるんですが、だけども、日本人で名刺をあげて、自分はこの名刺はこうだけど、実際は違いますよなんてね、言う人っていないんですよ。だから僕はこの名刺もらって、まあ、当然、第四支部長ですからね。これはまあ、組織の中ですよ。第四支部長っていう自身が、組織の中ですよね。だからまあ、僕はもう当然、今までの経過から言って、それ事務関係の手続きはやりますからって、神谷さんが言いましたからね。それはもう進んでるんだろうと思って、それしかも、名刺まで来て、ネクタイまで来てるから、そうだと思って。それでね、これをね、随分使ったんですよ。今度これが家にどこにあるかなと思って探したらね、まだ200枚ぐらいね、玄関の中にありました。あの頃、玄関の木の箱に私が入れてね、で出かけるときにまあ20か30枚取って、背広に入れて持って行ったもんなんですよ。で、会う人にこう、参政党よろしくお願いします。あの頃も参政党なんつったって誰も知りませんでしたからね。まあこういうものが必要だった。もう一つ僕がね、すごくね、辛い思いをしてるのはですね、あの頃は新しくこう立候補する人がいたんですよ。地域でね。名古屋市なんて愛知県そうなんですけど、愛知県で立候補するときに、僕は確かに視聴者だったと思うんですけども、視聴者に参政党の代表として、記者会見に臨みました。2回ほど行きましたかね ?3 回ぐらい行ったかな。 それで記者の皆さんにこれ渡して、名刺渡して、参政党の武田邦彦です。これで、どういうことで立候補したかとか、参政党はどういう政党とかっていうことを説明したんですよ。ね？だから僕ね、その後にあることで、まあそういうことをずっとしてる。これはもうずっとしてましたからね。名刺をこう使ったり、それから記者会見したりしてるのはずっとですから、その間にですね、私が党員じゃないってことを偶然に知ったんですよ。党員じゃないというか、党員として登録されてないということを知ってですね、それで神谷さんにもちろんすぐ電話しました。なんで私党員じゃないんですかと。そしたら、神谷さんがですね、これはっきりと、武田先生は党員じゃない方がいいんですと言ったんですよ。この、私は今から考えればね、今はちょっともう疑ってるところがもうどういうことかよくわかってますからいいんですけど、その当時はね、やっぱりスタートした我々間近でしょ？もちろん信用してんですよ、相手を。だから疑うってことはしませんよ。その時疑ってたらね、党員の登録書を見せてくれとか、なんで党員になんないのかとか聞きますよ。だけどまあなんか事情があるんだろうなと。公職選挙法ってすごく難しいこともありましてね。現職との関係とかいろいろありますから、まあそういう意味でそういうこと言ってんのかなと、まあ選挙までには登録してくれるんだろうなと、こう思ってたぐらいだったんですよね。誰でもそうだと思いますよ。それでずっとやってました。それで選挙に入る頃ですかね。ですからもうそれから僕が退院してから7ヶ月ぐらい経った時ぐらいにはね、なんかおかしいなと。党員という取り扱いから少しずつずれてくるんですよ。僕の取り扱いが。それで他の人は共同代表とか呼んでて、僕だけはなんかちょっと違うんですよね。おかしいなと思いながら選挙に入りましたから、選挙でも僕は参政党の武田邦彦ですって言ってましたよ。参政党の外部の人間だったら外部の人間って言わなきゃいけないんですよ。絶対。ね。そしてまあずっと時が過ぎて、で、この前の記者会見で、今年の記者会見で、神谷さんが、武田先生は党員ではありません。党員になってくれと頼んでるけども、武田先生が合意しない。ふざけんじゃないと。まあ普通だったらそう一言言いたいんですね。ね。最初から手続きはしますね。賛成党員じゃない方がいいんですと言いながら、名刺はくれる支部長つったらね、党員ですよ。これもらってね、僕は賛成党じゃないと思う人って、それいません。それは名古屋大学の教授と書いて、名古屋大学の先生、名古屋大学の教授じゃないんじゃないですかっていうのと一緒ですから。そんな人は日本にはいないんですよ。それで、まあね、ものすごくいかがわしいとこから名刺もらったんなら疑うかもしれませんよ。大学教授とかね、参議院議員に立候補する人に対してね、そんなことを疑うようだったら票入れてもしょうがないですからね。ということです。これはもう簡単に済ませましてね。要するに、まあ、ちょっと引っかかっちゃったっていう感じなんですよ、僕ね。引っかかってしまった。それでね、またすごいのがね、これ今年のね、これは11月に来たのかな ?12 月、11月の末かなんかに来たんですけど、賛成党からこういうのが来ましたよ。私は賛成党アドバイザーを辞任します。また、私の氏名を参議院名簿登録者から削除することに同意します。もちろん同意しませんって返事出しておきましたけどね。またそれ読んでなかったとか遅かったとか言うかもしれませんけどね。これね、僕びっくりしましたよ。これでね、これに同意したりなんかすると後でね、私が辞めさせたんじゃない。武田先生から辞めると言ったから辞めてもらったんだなんて言うんですよ。これでね、みんな除名されたなんて間違って言うと、あれは同意したんだって言うんです。そういうことを僕ら言ってんじゃないんです。僕ら参政党に愛情があって同意して思想的に活動してたんですから。書類の問題とか形式の問題じゃないんですよ。だからそれはまあ一つね。だからこれはまた参政党アドバイザーを辞任しますって。また私の氏名を参議院名簿登録者から削除することに同意します。いや実はね、これは参政党の中にも僕のちゃんと応援者がいてですね。最初はこれ、武田を党員から除名しようってことになったらしい。ところが党員じゃないと。ね。だから除名できないと。じゃあ、党籍を外そうというのが主力で、党籍を離脱しますという、なんか申し込み書かなんか送るとかいう情報が来ました。ね。来るんですよ。大体ね、複数の人間を同時に騙すってことはできませんからね。ところが、党員じゃないのに党籍があるってことはやっぱおかしいんですよ、これは。一時はね、 当院でないのに透析があるとしようじゃないかって話もあったらしいんですけども、それはやっぱ無理だと、まあ、いうことで、参議院名簿登録者から削除と、こういう文句になったんでしょうね。まあ、ということで、党員のことについては、まあ、私がね、参政党本部まで行って、事務職員を脅して、見せろって言って、党員の、リストを見せてもらう以外は方法がないんですよ。あとはもう、それはもちろん、人を信用するっていうことで、ほとんどの世の中の手続きはなってますからね。これ、党員の方もよくご了解いただいて、私もちょっとね、おかしいなと思って名刺使うのが少なくなったり、それから講演会なんかで参政党ですっていうのを少し控え始めたのは今年に入ってからでしたね。これどうもね、なんかおかしいなと思ってですね、そうしました。それから第2番目の問題、この問題でかい問題でですね、これは社会的に大きな問題で、私というよりかね、実はね、去年参議院議員選挙終わってから、その日というか、その日と決まったっていうのが、票が確定したのは翌日の朝だったんですね。じゃあみんなで、慰労を兼ねてちょっと食事でもしようかっていうんで、みんな帰って一眠りして、それで夕方集まりましてね。それで食事なんかもしました。その時もそうだし、その他でもその時言ってましたし、支部の方々に聞くと支部でも発言されてたらしいんですね。衆議院選挙は間もなくあるので、あったら、神谷さんは衆議院議員の方に鞍替えすると。したがってその時は規則に従って参議院議員は武田先生になってもらうんですけど、いいですかとまず来たわけです。ああ、結構ですと。まあとにかく議席、一議席も大切ですからね。いいです。で、それから後に、まあ、1ヶ月か2ヶ月後にですね、まあ表敬訪問の時だったと思いますけども、一応他にも用事あったかもしれませんけども、参議院議員会館のこれ日付を調べようと思ったら私のスケジュール全部残ってますから、全然大丈夫なんですけど、それから関係者もいっぱいいますから、そんなことごまかそうとしてませんが、神谷さんがね、私が衆議院議員に立ったら、武田先生が参議院議員になるから、この3人の秘書をお願いしますって言ったんです。で、僕3人に、2人が男性で1人が女性でした。弁護士の方も確か弁護士と言って紹介があったと思うんですね。よろしくお願いしますと、その時はよろしくお願いしますって言った。それからもちろん僕も責任感を感じるタイプですから。ですから、これは体もちゃんとしてですね、参政党に恥をかかせないように頑張らんといかんと思って、まあ、日光浴をしたり、運動したりしてですね、衆議院選挙が始まるときには僕は参議院議員にならなきゃいけないから、それはちゃんとやろうと思ってね、おりました。だからもうそういうことでもう、これも当然のことなんです。これはね、支部のいろんな方が僕にお話になってくれますが、例えばこう言ってますね。神谷さんは参議院議員を武田先生に譲って自分が衆議院に出るとずっと言っておりましたと。ね。ところが、僕がね、衆議院議員選挙に公認候補として出るということを聞いて、党員の人はみんな一様にびっくりしてたらしいですよ。つまり、そのびっくりしてたってことは、それまでに神谷さんが、参議院議員に僕が残って、参政党の一議席を守るということは言っておられたんで、それを党員の方がもう知ってたことだったんですね。ところが、違うということを言った、その時のね、神谷さんの支部長、全国支部長の会議みたいなのがあったらしい。そこでね、なんつったかと。武田先生はもうお年だし、選挙に出ていただくのではなく、参議院をスライドでお願いして、僕が衆議院に出る戦略だったけれど、武田先生が参議院ではなく、衆議院選挙に比例で出たいっておっしゃったので、当初の戦略ができなくなっちゃったんですよ、と。先生自ら出たいっておっしゃってるのをダメだって言えないでしょ、と。こう言ったって言うんですよ。支部長の前で。もう事実と、まあこういうことってもう参政党で嫌ってほど僕経験したんですけど、事実と180度違います。事実はどうだったかっていうと、これは重要なことだから、僕と神谷さんと会ったんですね。直接神谷さんがこう言いました。衆議院議員選挙に自分は鞍替えする予定だったが、政党助成金が、その間来ないということが分かりました。これは参政党にとって非常に大きな打撃なので、私はこのまま参議院議員を続けることにしました。したがって先生は、まあ、衆議院議員出てくださいと。もう全然違うでしょ。180度違うでしょ。で、僕はまあ、自分のね、が議員になるとか議員にならないよりか、 やっぱり今ね、参政党の立ち上げ時期だ。支部の人も一生懸命やってる。だから僕のは自分のことなんか考えずに、とにかく、あ、そうですかと。わかりましたと言ったんですよ。まあ自分としてはね、やっぱりちょっと心外ではありましたけど、まあそれはしょうがないですね。そう思って、まあ神谷さんが衆議院に立たないって言うんなら、ね。そして武田先生には、彼から言ったんですよ、神谷さん。武田先生には、東海ブロックで立ってもらおうと思いますと。こう言いましたので、まあ僕は愛知県とかね、中心に活動してましたから、名古屋大学でしたからね。だからまあ、あ、そうですかと、わかりましたと言ってですね、早速、僕はこう前向き人間ですから、早速ね、これは大変だと思ったんですね。衆議院議員のブロックで当選するのは結構大変なんですよ。すぐ準備しなきゃいけないんですよ。それで、選挙準備ですから、公職選挙法とか選挙中とかいうのと活動違いますよ。私の、まあ、家がね、名古屋にあるもんですから、その家に、4支部長、要するに、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県ね。この支部長と関係ある人、まあ、全部で20人ぐらいいたかもしれませんね。集まっていただいて、そこで、私言ったんですよ。この度こういうことになっちゃったと。だから、すぐ準備しなきゃいけないと。だけども、東海4県で、あまりまだ参政党も知名度も低いので、活動する党員が大変だろうから、早めに僕の講演会とか、街頭演説とか、そういうのやらせてくださいと。それで、その費用は一切僕私いりませんと。なんか、旅費が時々発生するかもしれませんが、それ以外は一切いりませんと。これはもう、東海4県の参政党の支部の方々が、動きやすくするための活動ですから。でも、びっしりやりました。もうこのスケジュールを見てみんながびっくりしちゃったんですよ。こんなにやって大丈夫ですか先生って随分言われましたね。だけど頑張りました。まあ参戦党のために頑張ろう。ね。その時はさすがね、神谷さんもね、先生随分頑張ってくれますねって言ったから。いや、もう参戦党でね、少し健康害したって僕は構わないんだ。こう言いました。これも参議院議会館で僕と神谷さんの間の話ですね。ところが、参戦党の中で、参戦党の中の人なんですけど、僕の選挙を妨害する人がいたんですよ、実は。まあそういうことってありますけどね。それ参議院議員選挙の時も手を焼いたんですよ、私実は。まあ細かいことはまた必要があればいつでも言いますけどね、ものすごく事例が多いですから。ね。手を焼いたんですよ。だから、その人がまた僕の衆議院議員の選挙の中心的人物の一つとしてやるということなんで、僕はね、神谷さん直接じゃないですけども、幹部の人に、彼が今の役割、つまり、東海ブロックの要職をやるんだったら、私はできませんと。それは立候補できませんと言ったんですよ。そして彼を変えてくださいって言ったんですね。だってね、選挙なんかね、気の合う同士でやらなきゃどうせダメなんですよ。同じ目的じゃないと。私は当選したいと思ってやって、で、彼は僕を落とそうと思ってやりますから。それじゃやっぱできないんですよ。ね、ことごとくダメなんですよ。で、僕がね、しばらく向こうから返事が来ません。いつも来ません。参政党ってのはいつも本部から連絡来ません。何回もありますけど、それまた後の別の機会で言いますけどね。それで、私はですね、それじゃあ、東海ブロックのその責任者っていうかね、そういう選挙対策の人を辞めさせないなら、しょうがないから私は比例区に出ますと。まあ、比例区ね、衆議院議員の比例区ってのはまたちょっとね、なかなか参政党では、当選しないと思いましたけど、そんなことよりか、とにかくまあ出る、一人でも出ることが大切だろうと思いまして、愛知県のある区に立候補することで、ここに立候補しますって、これでいいですかということを聞きました。また返事が来ません。それから4ヶ月ぐらい経つんですけど、もうね、まあ他の支部の方もこういうことを何回も経験してるんですけど、向こうからこうやれって来るんです。こっちから質問出したって答えは、僕は来たことあります。他にもあるんです。絶対来たことあります。そういうことで、まあ今日これで終わりまいりましたけど、私の党員問題と、が、これはね、支部長会議で神谷さんが言ったんで、その支部長会議は支部に持って帰って、党員にちゃんと説明してるそうですよ。だから党員は、僕が、衆議院議員に出たいと言うから、しょうがないから、神谷さんは衆議院に出ないようにしたという説明は全く違いますからね。党員の方はね、僕はね、党員の方がこういう間違った情報でね、国民に対して違うことを説明する。僕のことは説明しないでしょうけど、他のことをね、違う情報を得て説明されてるんで、今、党員の方が。それが心配なんですよ。それが一番心配なんです。その党員の人がまたね、立場なくしちゃう可能性あるんですよ、私みたいに。で、 次々と違うこと言われて、立場なくしちゃうことあるんで、もう少し参政党のことを続けたら、引くに引けなくなっちゃってね。お前、あの時ああ言ったじゃなかった、引くに引けなくなっちゃいますから。そこのところをね、参政党の人は十分に気をつけてください。今度私がね、私が、参議院議員引き継がなくて衆議院議員になったと、出ることになったっていういきさつはもう、説明と180度、神谷さんの説明と事実とは180度違いますから。これを何かの機会でもどっかに言ったらね、全部参政党の人の党員の方の信頼に関わりますからね。まあ、党員の問題、私の党員の問題もそうだし、それから衆議院議員選挙の問題もそうなんでね。事実をよく、事実は参政党本部から絶対来ません。全然違うことが来ます。だから支部長会議とか党員に対する説明はほとんど違うかもしれないと思って、これから人生を切っていただかないとね。普通の人は発信能力もありません。僕はこうやって発信すれば、ある程度の人が知ってくれますけど。ね。だけども、普通の人はその発信力もないんで、全部、非難されたまま泣き寝入りになりますからね。参政党の党員の方、それからこの前なんか市議会議員に当選した方、十分に注意してくださいね。しかもそれはもう、すでに何ヶ月前に分かってることを、間違ったことを、ご本人が言うことになりますから。参政党の議員の方々、地方議員の方々も十分気をつけてくださいね。議員が嘘を言ったらいけませんから。はい、そういうことです。